サマー日和のお時間です。おかげさまで今日も無事に放送を迎えることができました。いつもお聞きいただく皆様のおかげです。ありがとうございます。パーソナリティは車いすスイマー玉こと玉川恵子です。今日はお友達で海の環境教育をされているエコツアーガイドのなおちゃんをゲストにお迎えします。聞いてくださっている皆さんと一緒に毎日をスイスイスイッと楽しくゆったり幸せな時を過ごす、そんなハッピーな輪を広げていきたいなって思います。楽しい30分を一緒に過ごしましょう。この番組は私車いすスイマー玉こと玉川恵子がご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の鐘放送局大阪本局スタジオからお送りいたします。では早速登場していただきましょう。お友達のなおちゃんです。まずなおちゃんの活動についてお聞かせください。
はい、どうも紹介していただきました、相良なおと申します。今日は呼んでくださりありがとうございました。
ありがとうございます。とっても楽しみです。
私は小さい時からイルカが大好きで、イルカたちのためにこの地球の光がいつまでも紡ぎ続かれていくようにと願いながら活動をしております。どんな活動しているのかと言いますと、海の環境教育でしたり、地球のぬくもり、こんなに素晴らしい自然があるんだよっていうのをいろんな人に伝えたりする、そんな活動をしております。
とっても素敵な活動ですね。この間伺って、なんか学校とかでもお話しするんですか？
あ、そうですね。私今、一般社団法人のアイサーチジャパンという団体で代表をしておりまして、でそこでは、イルカクジラをテーマとして、海にある環境問題のことを伝えたりですとか、みんなでイルカたち、クジラたちの住む海を大切にしていこうっていうのをこう呼びかけてる、そんな団体なんですね。なんでその団体に学校さんから依頼が来まして、で小学校行って海の授業をしたりとか、あと高校、中学高校大学からも SDGs 絡みで海の、はい、環境教育の話をしたりとか、そんなことをしております。
そうなんですね。実際そのどういうふうに子どもさんとかにこう海の環境教育ってするんですか？何か模型とか持っていくんですか？
そうですね。なんか私たちは、問題視するところから話をしているのではなくって、はい、イルカってこんなに魅力あるんだよとか、クジラってこんなに大きい、面白いね、すごいねっていう、なんかその感動する体験を通して、そこから、じゃあこの彼らが住んでる海にはどんな問題があるのかなっていう風な段階を踏んで授業をしております。例えば、クジラの骨を持って行ったりとか、イルカの本物の歯を持って行ってみんなにこう、そう触ってもらったりとかして、で、あーすごい面白いなって思ってもらってから、彼らの住む海の現状を伝えていますね。例えば、現状というと、海の海洋ゴミのこととかも、海にあるゴミ、 が今すごく増えてるんですよね。
はい。
はい。はい、で、それは、いる方たちがこう食べてしまうっていうことも実際起こっていて、
はいはい、
海鳥やね、ウミガメなんかもそれによって被害を受けている。
うんうんうん、
で、じゃその話した時に、うんうん、で、海にゴミを捨てなければいいってみんな言ってくれるんですけども、うんうん、それもすごい大事。でも、もっともよっていうことを伝えてます。なぜかというと、そう、なぜかというと、海にあるゴミの約6割から8割のゴミが陸上から流れてきてるものと言われてるんです。
そうなんですか。
そうなんです。だからね、海にわざわざ行って海のゴミをこう拾うだけだと、まあ、2割とか3割、4割くらいのゴミしか拾えない。
はい。
それよりも、街で出るゴミが海へと流れていってしまうっていう方が多いんですね。
そうなんや。じゃあね、よく地域であるそのゴミ拾いの活動って、その海岸とか、その地域のゴミを拾って、まあその地域とか海をきれいにしましょうっていうのがよくされてると思うんですけど、今のお話伺って、私たちのその生活ゴミというか、普段暮らしているところのゴミが最終的にその海とか自然に行き着くよって教えてもらったら、普段から気をつけなきゃって思いますよね。
ああ、素晴らしい。
なんか、
たまちゃん。
うん、ありがとうございます。その、ね、なおちゃんにこのお話伺って、なんか初めて持った視点だったんですけど、実は。あ、そっか。じゃあね、まあ私そのね、車椅子でなかなかゴミ拾いって難しいんですけど、ゴミ拾いに実際行かなかったとしても日常から気をつけることってあるんだなっていう風に学びました。ありがとうございます。
素晴らしい。そう、なんかゴミ箱にこう捨てれば、みんなこの世からゴミが消えたって錯覚しがちなんですけど、でもただ手から箱に移動しただけであって、この捨てたらまた新しいの買って、でまた捨ててまた買ってっていう順繰りしてると、それはこの地球に生んでしまってるゴミをっていう事実になっていくので、今ね、さまちゃん素晴らしい言ってくださったように、日常で本当できることをすることが、イルカクジラの海につながっていくんです。
そっかね、そうすると身近な問題としてね、取り組めますよね。はい。で、実は、なおちゃんと私の出会いをここでご紹介したいと思うんですけど、ね、私たち出会ったのはね、実は2024年3月、今からおよそ1年前の奄美大島でしたね。ホエールスイムって言ってね、クジラさんと一緒に泳ごうっていうのに、なおちゃんも参加されて、船の上で初めましてをしたんですよね。
はい、
でもあの時本当に不思議で、2日間ご一緒したんですけど、ま、1日目はね、そのクジラさんもいつもな感じでそんなに現れなかったんですけど、2日目が本当にね、クジラ祭りでね、右見ても左見ても前見ても後ろ見てもクジラさんがいっぱい寄ってきてくれたんですよね、あの船に。なんでかなって思ったら、きっとこれは、なおちゃんにクジラが会いたくて、あそこに来たのかなっていうぐらい、まあ、なぜかというと、その、私あの時初めて、クジラさんの歌声っていうのをね、スイッチで聞いたんですよ。クジラってこうやって鳴くんだ、クジラってこうやって歌うんだっていうのをね、すごく感動して、実はコロナ明けてから初めてクジラに水中で出会ったというか、シルエットをね、水中で見たのが、なおちゃんとご一緒したあの奄美の海だったんですよ。だから、すごい感動したんです。なんでこの日、栗原さん、あの船長さん、クジラこんなに今日、当たるんですかって思ったんだけど、絶対にのちゃんに会いに来てたんですよ、クジラは。
え、 すごい優しい、そんな風に言っていただける
の。絶対なおちゃんや。会いたかったんだよ、こちらがと思って。見ました。あのね、そのイルカさんとさっきお話伺ったんですけど、イルカとなおちゃんの出会いはどんな感じだったんですか？
はい、私は、まあ、水族館なんですけど、1歳半くらいの時に初めて水族館に行って、はい、で祖母の家が鴨川にあるんですね。なので、はい、その近くの水族館でイルカに会って、うん、でなんかこう赤ちゃんながらにすごいイルカのとこに行くと私喜んでたみたいで、うん、でも物心ついた時からイルカ大好きってなってて、うん、でそこからイルカたちの住む海を大切にしていくんだって、この地球の輝きをいつまでも紡ぎ続けていくんだっていうのをすごく強く思って、
うんうんうん、
でなのでその東京生まれなんですけど、東京にある町に落ちてるゴミも、はい、あ、これゴミ海に行っちゃうっていう感覚としてすごいあったんですね、はい、私、うんうんうん、なんか誰に教わる教えてもらったとかでもないんですけど、なんかみんなで一個の地球に住んでるっていう感覚があって、
うんうん、
なので6歳の時から一人でゴミ拾いをしたりして、
はい、
いました。
へ、
あと、うん、はい、あとなんかこう自分一人でやっててもちっちゃい力だからみんな誘ったりとか、はい、あの学級新聞に、はい、ポケモン漫画の隣とかに、はい、の地球温暖化とか、はい、絶滅危惧種とか書いて、はい、なんかみんなでこの地球の輝きを美しくしていこうよっていうのを、はい、ずっとしておりました。
じゃあ本当に小さな時から、まあ、イルカさんに出会った感動が元になって、小さな時から、うん、6歳の時からされてたんですか、ゴミ拾い。
そうですね、ゴミ拾いはそうですね。なんか本当は 4,5 歳の時とかもゴミ拾いたかったんですけど、あの幼稚園の時はお母さんと一緒にじゃないと道歩けなくって、でこのゴミ拾おうとすると汚いから触っちゃダメだよって言われてて、そうかダメかと思ってで6歳に上がって1年生になると一人で通学路歩けるから、あっ一人親いない、引っ込み拾えるっていう感じで、はい、イルカたちのためって思って
そっか
してました。
情熱が本当にイルカさんたちのためなんですね。じゃあイルカさんっていうのはずっと水族館で見る存在だったと思うんですけど、なんかイルカさんと泳いだこととかってあるんですか？
はい、ずっとそのドルフィンスイムっていうのは知ってたんですけど、あんまりこう自分では行かなくって、それはまあ海に彼らがいるっていうのはわかるから、はい、なんかこう自分でこういっぱい行かなくても一緒にいるっていう感覚があったんです。でそれででも最後大学4年生の秋に、まあ、はい、今までこうやってきた自分へのご褒美だったり、うん、次から就職するっていうタイミングで、はい、あのドルフィンスイム、イルカに優しい船を選んで、
はい、
でこのイルカに配慮したウォッチングをしてるドルフィンスイムに行きました。
おお、あ、初めて泳いでみてどうでしたか？
あ、もうその日もすごいガイドさんがびっくりされるくらいイルカがすごいいっぱい来てくれてて、え、私一人だったんです、その。
あ、そうなんだ
そうなんだよそうなんです、うんうんうん、タイミング的にもそれでだからなんか一人でこのイルカの群生の中にいるっていう、はい、すっごい贅沢な、
へ、
うん、でもガイドさんもびっくりされてました。なんか一昨日くらいまではすごい荒れてたのに、うん、今日すごいないでて綺麗でこんなことないよって、
う
ん、
そうね、本当に私もね、あのクジラの日、なんでこんなにクジラが寄ってくるんだろうなって思って、で、なおちゃんのその不思議だったのは、私基本的に午前中はね、船の上で見てたんですけどね、なおちゃんが今日行きます、今行きますって言うと、クジラさんが来てくれるんですね。 で、なおちゃんが、まあ、今日、今いいかな、このタイミング、さっき言ったしなって言うと、まあ誰もクジラが見れてないっていう、不思議な感覚だったんですね。
エントリーするかしないかっていうのはね、自分で決められる時でしたからね。
そうそう。なんか不思議だなっていうのと、ホエールのお船に乗ったのは何かあったんですか？そのイルカラブな、なおちゃんが。ま
うん、イルカもクジラもみんなクジラっていう動物の仲間なので、はい、クジラも同等に好きです。中学生の時は、はい、イルカ、クジラ、世界にいるの種類全部覚えました。90種類とか。
すごいですね。マッコウとかね、ナトウとかね、いっぱいいますもんね。
いっぱいいます。メガネイルカとか、コビトイルカとか、コハリイルカとか、いっぱい可愛いのが、そう、全種類覚えました。なんで、クジラもずっと好きで、でも、私もその、ずっとイルカ、と大好きで、クジラも大好きなんですけど、タマちゃんと乗った船が、初めてクジラスイムした時だった。
そうなんですね。そっか、じゃあ、なんか、なおちゃんの初めての体験にご一緒させていただいて、本当にありがとうございます。で、実はなんですけど、この収録今、4月にしてるんですね。で、4月にしてるんですけど、なんか、お聞きしたところによると、なおちゃん、もうすぐ、屋久島に移住するんですか？
はい、移住します。来週、引っ越します。
じゃあ、5月に屋久島に引っ越されて、
はい。
それからは、またこちらにも帰ってこられるんですか？
そうですね。愛さんちの団体の方でもイベントがありますので、
はい。
本当4月30日に引っ越すんですが、5月の24日にはビーチクリーンを、はい、葛西臨海公園で予定していて、うんうん、なんでその、時絡みで帰ってきたりとか。
なるほど。じゃあ、2拠点生活みたいな感じですか？
そんな感じですね。で、ベースを屋久島、島の方に行ってっていうような、はい、形になります。
私、そのね、屋久島言うたら、屋久杉しか、なんか知らなかったんですけど、なんか自然豊かなんですか？
そうなんです。屋久島って、今、たまちゃん言ってくださったように、はい、森のイメージがすごい大きいんですよね。
はい。
はい、なんですが、森も豊かってことは、海も豊かなんです。
そっか。
はい、
そうやってお聞きして思ったんですけど、その飛行機に乗ると、
はい、
なんか飛行機の上からこう景色が見えるじゃないですか。で、その時にその、まあ、私たちの生活の身近に川があって、はい、で、この川は海につながってるんですね。
はい。
で、海っていうのは三重の海もそうだし、東京の海もそうだし、奄美大島の海もみんなつながってるじゃないですか。で、そう思うと、なんか森と川と海とね、自然と、あと私たちがつながってるなって思うとすごい嬉しいなって思います。
本当に本当にそうなんですよね。もうなんか自分も自然そのものだし、
うん、
木も自分そのものだし、
うん、
そこの過去と未来もすべて一つにつながってる、
うん
う
ん、
そういう星だと思うので、この地球が。
そっか。
屋久島ってすごいそのつながりが多いんですよね。今タモちゃん言ってくださったように、ん、その、うん、全部水でつながってる川と山と海とっていうのもありますし、
うんうん、
あと木も、うん、千年級の木とかもあったりとか、でそこからその海の豊かさもすごくって、うん、魚の種類が、うん、なんかの伊豆あたりで見れる魚もいるし、はい、沖縄あたりで見られる魚もいるし、
そうなんですか。
あとその植物も、
うん、
長野とかあっちの方で見られる高い場所にしか生えてない木も あるし、かと思えば沖縄にあるようなハイビスカスとか大谷渡りも生えてる。
へ
ー、ちっちゃい島なんですけど、ぎゅーって
詰まってる。
そうなんです。
うーん、
島ですね。
そうなんだ。実際どういうお仕事をそちらでされる予定なんですか？
あ、はい、仕事はアイサーチジャパンの今のその、関東でやってるイベントとかのも引き続き、オンラインで仕事も多いので、それもやりながら、あともう一個は、私もずっと自分の生きてる中でのテーマなんですけども、人々の心の中にある自然とのつながり、人と自然をつなぐっていうんじゃなくて、もう人と自然はつながってるから、そのつながりの結び目をこうそっと呼び覚ます。
あ、
そういう、ですね、そういう、まあ、お導き、まあ、エコツアーガイドっていう括りになるんですかね、そういうことを、はい、していきたいなって思います。
素敵。またぜひ屋久島に遊びに行かせてくださいね。
ぜひ
ね。それともう一つ、なおちゃん、本を高校生の頃に出されたんですよね。君へっていう本。ね、よかったら、本の PR とか、どうしたら、なおちゃんの本が手に入るか教えてください。
あ、ありがとうございます。じゃあちょっとこの本のことちょっとお話しさせていただくと、
はい。
君へっていうんですけど、輝く未来へで君へ。
はい。
なので、
はい。
はい。For you と輝く未来をかけています。うん、で、なんか、心に寄り添ったり、ちょっと励ますような応援メッセージの刺繍となっております。
素敵。ね、拝見すると本当に、題名だけ見ていて、このなおちゃんのイラストを見てるだけでも、ほんわかして。ね。
ありがとうございます。これはなんか私が高校生の時に、ちょっとずっといろあって、笑い方を忘れちゃったんですね。なんかどうやって笑うのかって、マジで笑顔なくなっちゃった時に、今すごい絶望の時だろうと思って、で、もしまたこれから復活、元気になったら、その、わからないであろう、今この苦しい状態にいる人たちの心を、今なら理解できるって思ったんですよ。
はい。
なので、今苦しい状況にある自分がかけてもらいたい言葉とかを書き留めておくと、それがまた元気になった時に、いろんな苦しんでる人たちの何か一つの種になったらいいなっていう。なので、いつか未来に誰かのためにっていう気持ちで、その、笑い方わかんない、笑顔ない状態で、書き溜めてたし、
人に寄り添う、自然に寄り添う、なおちゃんの魅力が、なおちゃんの優しさがたっぷり詰まった刺繍なんですね。
そう、なんか地球に優しさをいっぱい、みんなの優しさを向けてもらいたくて、それでもこう誰人って優しくしてもらうと優しくできるようになってくから、その種まきの一つとしてこの刺繍が、なんか地球に作用していくといいなと思って出版します。
すごい。じゃあ購入はあのなおちゃんのインスタからコンタクトさせていただいたらいいですか？
そうですね、インスタグラムとフェイスブックしております、
はい。またじゃあ私の、ラジオの告知のところにあの URL など貼らせていただきます。ありがとうございます。はい。ではもっとお話伺っていきたいんですが、ここで短い音楽を挟んで、私の幸せ時間へのコーナーへと入っていきたいと思います。
夢の種。
はい。では、ここからは私の幸せ時間ということで、ラジオの前の皆様と一緒に、なおちゃんの幸せ時間、どんな時間がなおちゃんの幸せな時間かなっていうのを少し、共有していただけたらなと思います。どんな時間が幸せ時間ですか？
私は、うん、風の中で、うん、ありがとうっていう気持ちを放っている時間。
おお、風の中でありがとうを放つ。
はい、うん。もうなんかこの地球のこの、うん、自然豊かなこの星に対してすごくこうありがとう大好きだよっていう気持ちでずっといるんですね。なのでそれを森だったり小道だったり海の上だったり海の中だったりいろんなところでその風にこうありがとう大好きだよありがとうってこう気持ち心を放つっていうのを日常してて、それの時間がすごい幸せですね。あとお日様ありがとうとか、雨が降っててもね、雨ありがとうってお恵み、もうなんか全部大好きで、はい。
すごい。だからあの会った時に船の上で、私なおちゃん何を踊っているのかなって思ったんですけど、それはね、そういうことだったんですね。
素敵。なんかね、ほんとこの地球が水の惑星、すごくこの豊かに潤してくれているから、私たちもそうやってね、たまちゃんとこんなに楽しい時間も過ごさせてもらえるし、はい、すべてにありがとうだなって、はい、思ってます。
私も本当にね、なおちゃんと奄美の海で一回会っただけなのに、こうやってね、ゲスト様にお越しいただいて、本当に感謝しています。ありがとう、なおちゃん。
ありがとうございます。
ではここからまた短い音楽を挟んでエンディングへと入っていきたいと思います。はい、あっという間のお時間でした。ね、なおちゃんにたくさん楽しいお話聞かせていただいて、なおちゃんどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ね、じゃあ最後に聞いていただいているリスナーさんに、なおちゃんのメッセージをお願いします。
はい、今日はあのこうしてお声ででも出会えることができてとっても嬉しいです。なんか本当皆さん一人一人の命がこう輝いてこの地球に光を放っているからこそ、こうやってイルカも泳ぐ、クジラも泳ぐ豊かな海がある、あとだったり風が吹いてお花が咲いて森が芽生えていく、そんな地球になっていってると思っているので、本当に今ここに皆さん、あなたがいてくださってることがすごくあの嬉しくて感謝の気持ちでいっぱいです。今日はお時間を共にしていただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございますね。みんなで素敵なハッピーな幸せ時間を紡いでいけたらなと思います。はい、ここまでのお相手、パーソナリティの玉川恵子、そしてなおちゃんでした。ありがとうございます。はい、私とは、では、来週またこの時間にお耳にかかりましょう。CCC、玉日和、パーソナリティは玉川恵子がお送りいたしました。ありがとうございます。では、素敵な午後をお過ごしください。